この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ビグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなぁと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V ストローム250とホンダ CT125 ハンターカブに乗って、私黒角が失敗談も武勇談も包み隠さず本音でお届けいたします。さて、第339回のお話は、レモンガススタジアム平塚に行ってきたぞ。今日のお話は V ストロームでレモンガススタジアム平塚に行ってきたというお話なんですが、レモンガススタジアムと言われてもピンとは来ないですよね。こちらはサッカー J1 リーグ湘南ベルマーレの本拠地であります。場所は平塚駅から徒歩25分、厚木インターチェンジからは車で10分と紹介されておりますが、まあその東京ヴェルディ対湘南ベルマーレとの試合を見に行ったという話なんですけども、実はこの日午前中に少しですね、内容がハードな会議をこなし、一旦は帰宅。キックオフは19時ということでね、まだまだ余裕の時間でございました。といってもお昼は過ぎてました。そんなハードな会議で体力と頭脳を使っておりますので、ここはスタミナをつけなければと、ゲーム中にねダウンしてしまうと問題あり、なんせ90分騒いだ後に帰宅するわけですから、ある種体力勝負になりますよね。ということで昼ご飯なんですが、昼ご飯は私の大好きな埼玉が誇ります餃子チェーン餃子の満州にてダブル餃子定食。ご飯は玄米でお腹にパワーを注入です。と言ってもここでお値段を見てびっくりです。餃子2人前なんですね、ダブル餃子ってのは。ですから12個の餃子とご飯に漬物スープでなんと900円になっていました。昔はね500円で食べることができたんですが、まさかほぼ倍額になっているとは思いませんでした。というのもですね、最近マンペイカードというプリペイドカードが満州にもできまして、こちらの方にねチャージしている使っているもんですから、そうキャッシュレスなんですよ。ですからあんまり値段を気にしていなかったので余計にびっくりしてしまいましたが、そうは言いつつもね、美味しく餃子を12個いただいて、もうスタミナ完璧に復活でございます。安いもんですね。さて一旦帰宅してユニフォームに着替えましょう。スーツからねユニフォームに着替えました。気候はバイクで出かけるのにちょうど良さげな気候。そうするとユニフォームの下は T シャツ、そしてユニフォーム上だな、そう上ジャケットどうしようかと思いました。とりあえずメッシュのジャケットにしましたよ。帰り道を考えるとね、もう夜ですから3シーズンかなとはなびましたが、昼間の暑さを取りました。まあ結局これが正解だったんですが、さて準備もできました。ここで一休み。ここでも眠気が襲ってきます。やっぱりお腹いっぱいになると眠気って襲ってきますよね。ですが油断大敵です。なんせ平塚まで行かなきゃいけませんからね。必死になって目を開けてのしばし休憩。さあ出発しましょうと思ったら、ここでまたアクシデント発生です。実は手袋が、この間西新井大師に行った時お気に入りが見つからず、まこっちのメッシュグローブを使用したと紹介いたしましたが、今日はそのメッシュグローブさえ見つからなかったんです。おいおいマジかという感じですよね。どこだっけなと思いますね。帽子を入れている棚をガサゴソガサゴソと刺さると、おなんだこれは、懐かしいです。青のグローブが出てきました。そう、あそこで買ったやつですね。京都で買ったやつだと思うんですけどね、京都のワークマで買ったグローブでございますが、まあこれでいいやということで着用。シューズはですね、エルフの新定で14です。もうこれも何年履いているのでしょうかね。 まあなかなか履く機会がないのですが、ですから1日に直してみたらまだ365日も履いてないのかもしれませんけど。そしてここでまた新たな問題が。というのもですね、Vストローブにつけております中華ボックス、確かこれ55リットル、あれ45だったかな、まあそのぐらいなんですが、その辺はちょっと曖昧な記憶になってしまって申し訳ないんですけども、実は兜のヘルメットを入れてしまうともうそれだけで満杯なんですね。まあオフメットということもあるのですが、アジスタではバイク駐車場なのでシューズを袋に入れてハンドルに引っ掛けているのですが、レモンガススタジアム平塚の駐輪場はですね、囲いがないようなんですよ。 Google Earth で見るとね。そうするとこの方式ってちょっとリスクがあるじゃないですか。ということで替えの運動靴どうしようかなと思ったんですが、まあいいかということで進展するまま行きました。さて時刻は14時10分に出発となりました。ナビですと青梅街道からカンパチに行って透明で厚木と案内しているのですが、カンパチ走るのもね、こう朝の空いてる時間ならいいんですが、昼間の混んでる時間にはちょっと走りたくはないですよね。ということで中央道の調布インターに行きました。こちらの方は道も空いておりますので、すいすいのすいでございます。甲州街道との交差点である下石原の交差点も右折車が少なく助かりました。 YouTube 用にですね GoPro をつけているので、あまり変な運転ができないっていうのはちょっとなありですが、さて調布インターチェンジから中央道に入っていくことといたしましょう。久しぶりの高速という感じでございます。 BGM の方なんですが、日本放送の中川家のラジオショー、まあ、ラジコでですね、これタイムフリーって言って追っかけ再生もできるんですね。ですから時間は14時を過ぎておりますが、13時の放送開始から聞いております。随所で笑いそうになりますが、そこはねこらえないといけません。おかしな人だと思われてしまいますからね。はい、やがて国立インターチェンジのアイカラーズの渋滞でございますが、ここは本当ダメですね。左カーブで、まあ、合流がすぐ来るっていうのもあるせいか、皆さんアクセル踏まないもんですから本当に渋滞してしまいます。迷惑な話でございます。もっとアクセル踏めようと思いますが、まあそうは言ってもですね、玉都市モノレールをくぐったあたりからは順調にまた戻ってきました。やがて石川パーキングエリアを過ぎて八王子ジャンクション、前方にはですね事故渋滞の文字が。また事故渋滞かと思いましたけども、どうやら今回は八王子ジャンクションの向こうだったようでございましたけど、とは言っても流れが随分渋くなりましたけど、八王子ジャンクションでは左に折れて右ですね、今度は厚木方向へということで90度でいいのか、90度ぐらい曲がっています。ここ狭いんですよね。しかも京王道から合流してくるところにはですね壁がありましてね、前はここで軽自動車、女の子の乗ってる軽自動車が横になっておりまして、道路の真ん中を塞いでおりましたけど、まあなんで女の子だって分かったかというと、外に女の子が2人立ってたもんですから分かったんですけどね、あーあーあーと思っちゃいましたけど、スピード出しすぎるとやっぱり良くないですよね。私もあんまりスピードは出さず、まあ最も制限速度確か40キロぐらいでしたんで、制限速度で回っていましたけども、前の車にアルファードが入ってきたんで、素直に道を譲って圏央道へ。圏央道相変わらず空いておりますね。はい、まあ一瞬厚木が混んでますよって出ておりまして、ナビもなぜかですね厚木で降りるように誘導するんですが、実は下調べがしてございまして、厚木ではなく圏央道を行ってで寒川南のインターチェンジを降りろというのはもう分かっていたもんですから、なんでナビは厚木を下ろすんだろうなとふと思いながらも進んでいきましたけど、あそこはでも本当トンネルが多くていまいち好きになれませんけど、まあ昼間はねそうは言っても走りやすいんでよかったんですが、また後で話しますが、夜はねというような感じでございましたよ。さあまっすぐどんどん進んでいきましょう。県は厚木のインターチェンジを過ぎていよいよ海老名に入ってまいります。左側には陸上競技場が見えてまいります。そういえば SC 相模原かね、相模原が駅前のね一等地のところに 新しいサッカー場を作ってくれって言ったんですけど、相模原市がとんでもないお前らのためにそのところ駅前の一等地なんか作れるかって言ったらね、じゃあいいよ相模原出てってるよ、海老名に行ってやるよなんつってね、出てっちゃったみたいなんですけど、確かに県本土のところにそういうグラウンドがあるんで、あれを回収するのかなんと思いながらも見ておりました。油断をしていますと、いつの間にか東名との分岐点厚木ジャンクションでございます。これはもうまっすぐ県本土でございますので、今日はまっすぐでございます。だんだん左側の合流があったり、右からですねレンタカーに抜かれたりとして、ヒヤヒヤして走っていますが、なかなかこうスピードがね、乗らないですね。やっぱりブイストローム久しぶりに乗るとうるさいんですよ。まあナビでね音楽を聴いてるわけじゃなくてラジオを聴いてるっていう線もあるのかもしれませんが、結構うるさいんですよねエンジンの音がね。まあ6000回転から8000回転ですか、100キロオーバーだとどうしてもその回転数の音でエンジンがうるさいんですが、あとですね意外だったのはですね、今までそんなことなかったんですけど、 GoPro がやけにね震えるんですね。ブルブルブルブルね、あれこんなに揺れたっけなと思ったんですけども、前はそんなに揺れてないんで、ま、でもカウルを長くしたせいかな。でもカウルを長くしてね、SSTR 去年出てますんでね、その時はこんなに揺れてなかったと思うんで、もしかしたらあのメーターを映したくないっていうのと、あとフレームにこうカウルじゃないやスクリーンがあんまり入らないようにっていうことでですね、根元の方に寄せちゃってセッティングしたんですけど、それがいけなかったのかもしれませんね。ちょっとねブルブルブルブル揺れてたんですが、ちょっとそこは気になりましたけど、とは言ってもいざですね家へ帰ってきて見てみたらそんなにね揺れてないんで、画面は揺れてないんで、あれこれどういうことだろうなぁとふと思ってしまいました。新東名とのジャンクションを無事通過です。やっぱりここでね新東名ができてるのっていうのは嬉しいですね。今度新東名こっちつないでね海老名の方から回ってみるのもいいかなぁと思いましたけど、時間がある時にやってみましょう。今日の目的地はですね寒川南でございます。寒川南インターチェンジが目印なんですけど、その手前には寒川北っていうのもあるんですね。で寒川南のインターチェンジなんですが、ここでどうも私ね勘違いをしていたようなんですよ。実は寒川南で、終点だと思っていたんですね昔。ところが実際は違うんですよね。寒川南を左にこうカーブしていって、茅ヶ崎中央を通って茅ヶ崎西で、最終的に、どこで降りるの？茅ヶ崎西で降りて一般道に降りて134号に降りるんですよね。その道とこの寒川南の道をねどうも私混同していたようでですね、実は YouTube の方でですね昔はここが行き止まりでなんていうふうに話していたんですけど、後で、地図を見てんっていうか走ってみてあれおかしいなぁと思ったんですけど、というのは実はあの橋の名前が違ったんですよ。湘南大橋が134号で、ここが名前が何だったっけな、ここの名前が今名前なくなっちゃったんでしたっけ、昔名前ありましたよね。ここの名前が分かったのなかったんですけど、で実際これ私が降りて渡る橋が湘南銀河大橋かなんですよね。だからちょっと名前が違うんですよ。しかも昔はっていうか私が使ってた頃は名前が確かネーミングライツでついてたと思うんですけども、今ついなぜかついてないようですけども、今地図を見るとね、なんでちょっとここトンチンカンなことを言っているんですけど、インターチェンジはやっぱり今流行りの無人のインターチェンジ、スマートみたいな感じでしたね。でこれで左に U ターンするように大きくカーブを切って入るのが県道かな、県道44号に入りました。先ほども言いました通り湘南新道でございます。この道は、県道44号湘南新道で湘南銀河大橋、湘南銀河大橋を渡っています。相模川だったんですね。何つったんだろう。でここの辺はねびっくりしたことに、実はあのスポーツ公園なんですね。川の土手、川の土手じゃないね、河原が、 河川敷が。ですからここですね、平塚リトルの野球場とか湘南寒川リトルシニアのグラウンドとかあるんですね。東京都民からしたら羨ましい限りでございますけど、ここで、立派なね湘南銀河大橋を渡りました。といってもこの時点ではですね、まだ私あれ前ここ確か名前ついてたよなーなんてね、頭の中で国道134号を走ってるつもりなんですけど、本当間抜けでございました。今気づきましたけど、上流には横浜続きリトルシニアグラウンドがあるということで、横浜続きってここまで来るんですね。結構有名なリトルなんですよ。はい、そんなことはどうでもいいか。で、国道県道44号行きます。そうするとですね、いきなりですね、湘南銀河大橋西側という交差点があるんですが、どうもですね、この交差点を左に曲がります。そうするとテクノロードというのに入って国道1号に行けるみたいなんですよ。ですからね、ここ左折が多いんですね。まさかの左折地獄にはまってしまったんで、右側の車線に逃げましたが、で続いて、そのまま国道4号を行きまして、銀河大橋をふっと行ったちょっと先、なんですが、大念寺、大きく念ずる寺というところなんですが、大念寺というお寺があるんですね。反対側だったんですけど、すごいね、大きなお寺でしたね。ここを左折します。この左折して、で今度は狭い道になりますが、ここを入っていくんです。でこの道が県道何号だったんだろうな、これは市道でいいのかな、市の道かもしれませんね。この道をどんどん進んでいきました。でですね、途中なんですけども、ドラッグセイムスのところを右折して入っていくんですが、ここね、行きは気づかなかったんですけど、ここは定時路なんですけどもね、左側のところが実はブラジル料理屋さんがありましてね、ちょうど帰ってくる時なんですけどもね、いい具合にこうライトが光って、あのご飯を食べたり飲んだりしててね、やっぱりサッカーの選手がいる街だからこういうのもあるのかななんていうふうに思いましたけど、でこの辺り、狭い道になっていくんですが、この道をずっとまっすぐ行きます。そうすると今度は国道の129号を渡るんですね。129号を渡るというと、早速左かなと思ったら、その信号の先を左折、平塚駅ってでっかく看板が出てるんですよ。おお、なるほどと思いつつも、国道129号を渡ってすぐのところを左折して、平塚駅方面に向かっていきました。やがて前にはですね、ヴェルディの応援に来るサポーターさんのね、車があってですね、ナンバーは1969なんですよね。ああ、やっぱりこの辺は一緒だなぁと思いますけども、車ってのはいいですよね。1969っていう風に好きな番号は使えますからね。私も車の方はね、ある番号が、4桁の番号があるもんですから、その番号にしちゃってますけども、バイクもね、1969にしたいみたいなもんとこがありますが、そして、その前にね、ヴェルディの車が来たということは、私はこれでもうナビを見ないでいいと、勝手に思い込んでね、あとはウキウキ気分でいいや、なんて思ってます、行ったんですが。やがて出てきます、篠宮西という交差点を今度は右に入っていきます。おい、何回曲がらすんだい、そろそろついてもいいんじゃねえのかい、なんとか思いつつも走っていくんですが、ね、まっすぐ行けばいいのかなと思って、たら近くのコンビニのところで、この前のね、ヴェルディサポーターの方が待ち合わせでしょう、いなくなってしまいました。いや参ったなと思ってね、でもうどうせこの後1本2本曲がるくらいだろうなんて思いつつもね、前を見ながら走っていったんですが、そうすると不思議なものでまたね、横からヴェルディのね、サポーターの方が入ってくるという、こう偶然の一致というものがあるもんです。またこちらのことも1969の番号なんですよ。さっきから1969って言ってますけど、ヴェルディができたのは1969年なんですね。ですから1969なんですけど、でこのまままっすぐ行くのかなと思ったら、左側に見えてきましたよ、大きな公園が。そう、もともとはですね、ここ平塚市総合公園かというところにあるんですけど、じゃあなぜそこに平塚市総合公園があるかというと、ここはですね、もっと言うと1987年なんですが、旧農林水産省果樹主権場跡というところに整備されたの、今度はそうでございます。旧農林水産省果樹試験場跡地っていうところですが、かなり広いわけですわね。で左側にこうライトが見えてきます、球場のライトが。 実はこれ違ったんですね、サッカー場だと思ってたライトだったんですけど、実はここにもですね、バッティングパレス平石平塚球場でいいのかな、バッティングパレスっていうのはバッティング球場で、平石っていうのは平塚石油みたいなんですけどもね、そういう野球場もここにあるんですね。ですからその野球場のライトだったみたいなんですが、でまあそんな分かりはしませんよ、そこまで見ちゃいませんから。そもそも球場あるのは知ってたんですけど、ここだと思ってませんのでね、まさかそんなレモンガススタジアム平塚の脇に野球場があるとなんて思っていませんでしたから、ですからこれでね、お見えた、あそこだっていうことで信号をね、左折するんですか、前の車は直進するんですね。ああ、やっぱり車の直進状とはバイクは駐輪場は違うからいいやと思ってね、左折しました。交差点を。で、交差点を左折して、ライトが見えるところは右折だと思ったら、なんとそこには、まさかの右折禁止でした。やられました。まさかの右折禁止でした。まあしょうがないんでね、かなり行ってから U ターンして戻ってまいりましたけど、結局止まりになったんじゃねえかななんていうような気がいたしますが、で、さっきのほどのね、右折禁止のところへ戻って左折してちょっと行きますと、車の駐車場がありました。車の駐車場ですからね、ずいぶん並んでんのかなと思ったら2台ぐらいしか並んでなくてね、スムーズに車も入れてたんで、ああそんなに車で来る人いないのかななんて思っていたんですが、帰りはすごい渋滞になってました。出口渋滞で、私の方はね、もうちょっと進みますとですね、公園の中で道路の歩道から一歩入ったところ、まあ、当然なんですが植え込みがあるんですけどね、その植え込みの反対側にですね、自転車バイク置き場っていう形でありました。待てよ、ここ125までかとちょっとね不安に思ったんですが、なんとそこにはフォルザも止まっていたんでね、あ、フォルザが止まってんならいいやと思いまして、一旦は通り過ぎましたけど、また U ターンをかまして、今度はですね、駐車場の出口のところから歩道になっているものですから、エンジンを切ってですよ、私エンジンかけたままじゃないですからね、決してね、エンジンを切って歩道をえっちゃらおっちゃら、ほんとこういう時のブーストってきついんですよね。いやー、250とはいえ重い。まあ、100m ぐらい歩いたのかな、先ほどのね、フォルツァの脇に止めることができました。でフォルツァもですね、頭を突っ込んで止めてるわけじゃないんですね、お尻から突っ込んでるもんですから、これ帰るのが楽だろうなということで、ということでそれを真似して私もフォルツァのそばに止めました。でこの時点で着いたのは1時間30分ほどでございました。距離にして80数キロだったかな、ちょうどいいぐらいでしたね。1時間ほ、まあほとんど高速でしたし、気持ちよく走ることもできましたんでね、で荷物を入れて、ヘルメットを入れて、ウェアも入れて、そうウェア着てるとね、ちょっとさすがにっていうのがありますんで、靴がね、ライディングシューズなんで、上はさすがにね、脱ぎたいなと思いまして、そういう子までは入るんですよ。ただやっぱり靴は入らないんでね、まあしょうがない、ライディングシューズのまんまで脱ぎましたけど、でここから歩いてですね、100メーター、200メーターぐらい歩いたところがレモンガススタジアムの入り口だったんですが、無事、到着と相成りましてね、この後は仲間と合流したりして行ったんです。平塚のこのレモンガススタジアム平塚なんですけどもね、まあびっくりしたのは屋根がないんですね。屋根がね、 J1 は基本 70% ぐらい屋根でかぶせてなきゃいけないんですけども、屋根がやっぱり足りないんですね。メインスタンド側しかないんですよね。まあもともどうしても古い球技場でございますんでね、先ほども言いましたけど1987年にできたわけですから古いわけではございません。湘南ベルマーレがね、上がるまで約1万人、バックスタンドとかは芝生席だったっていうことで1万人だったんですが、湘南ベルマーレが J1 リーグ昇格を果たした1993年からの突貫工事っていうことがあって、メインスタンドの座席改修だとか芝生の張り替え、バックスタンドにも椅子、ゴール裏、立ち見席の新設なんていうことでね、18,500 人に収容が改築されたそうですが、2010年に J リーグへの公式届出数の人員は3,400人少ない 15,100 人ということではございましたけど、 なかなかですね、やっぱり建物的に古いです。正面の入り口も本日の試合東京ヴェルディ対湘南ベルマーレなんて書いてあるのはね、いかにも昭和っていうような感じだったんですよ。でもなかなか公園の中っていうこともあってか、清々しいというと変ですが、ちょうどいい気候で良かったですね。でここで一番驚いたのはですね、フルキャッシュレスですね。いろんなお店全部キャッシュレスでした。ですから、まあ、たまたまペイペイがあったもんですから良かったんですけど、ペイペイも使いますし、あとスイカパスも取りも当然使いますし、クレジットカードも使えるということで、これはいいですね。うん、これはいろんなところで真似していただきたいなというふうに思いましたよ。ちなみに食べたのはどっかのホテルが出しているキッチンカーでステーキ丼1200円をいただきましたけど、ねえ、隣の方はビール気持ちよく飲んでましたよ、ステーキ丼と肉食べながらビールね、まあそうだなと思いながらも私は我慢いたしましたが、なんせねバイクでございますんで、まあそんな平塚レモンガツスタジアム平塚の方へ行ってまいりましたけど、中へ入りましたね。私はあの椅子席がある指定席、これもなんか特艦工事で作ったような椅子だったんですけどね、ちょっと狭いななんていうような気がしましたけど、真ん中は立ち見席なんですね。で立ち見の自由なんですが、まああの休憩時間ハーフタイムには皆さん床に座ってましたけどね、とはいえ立ち見、まあ実際はね私も試合中は立ち見ですけども、ちょっと椅子があるとね、やれやれとゆっくりできるんでいいんですが、まあそんな感じで、行ってまいりましたけどね、試合の方はおかげさまで1対0で、ベルディが勝って勝ち点3で、勝ち点が38になったのかね、ということで無事勝てまして、平塚さんには申し訳ないんですけどね、少しでも J1 残留に足が伸びたっていうのは変な言い方ですけど、まあなんとかなったなというような気がしたんですが、まあ平塚さんの方はですね、実は5月に私は東京ヴェルディに勝って以来勝ってないんですよ。もうずっとね勝ち星がなくて、今ですね非常にやばい状況なんですね。19位20位19位18位が落ちてしまうんですけどね、そういうこともありまして大変苦しんでおるようでございます。そうは言ってもですね、こればっかりは私たちも必死ですから、なんせね私たちも偉そうなことを言っておりますが、実のことを言いますとですね、F マリノスと FC 横浜がほんの近くまで勝ち点8しか開いてないんですよ。そんなぐらいでね、実は私たち東京ヴェルディも実はやばい状況なんです。今度のね、18日か新潟戦に勝って、そこでマリノスと横浜 FC が負けてくれれば、まあ、11に勝ち点差が開くんで、まあなんとか一息つけるかなっていうような気合いしてはいるんですけども、こればっかりは勝負事なんでね、わかりません。20位にいるアルビレックス新潟も強いですけどね、なんだかんだ、まあそんな状況でございました。で帰りなんですけどもね、帰りは当然寒くなるだろうなと思いまして、 T シャツ、ユニフォーム、そして薄手のですねパーカーを着ました。でまあもう試合が終わったのは9時過ぎですよ。まあそれで勝利のセレモニーとかあるもんですから、もう9時半を過ぎていたんですが、でそこからバイクのところへ戻ってね、なんですけど、隣のね、フォルツァの隣に今度あれが止まってました。あれは、スクーピーでしたっけ？あ、じゃあ、ホンダのジャイロか。ホンダのジャイロでね、うわ、ホンダのジャイロだなと思ってた。実はこれがですね、20代のお姉さんでね、私が玉ナンバーを見て、玉ですか？なんてびっくりしてます。これから帰るの気をつけてくださいね、なんてね、温かく言っていただけました。まあ、おじいちゃんに向けて、若い子が言ってくれてるっていうのかもしれませんけどね。まあ、確かに、ジャイロの方にしてみれば、高速乗って今から帰るのかよ、すげえな、こいつと思うのかもしれませんけど。まあ、ちょっと嬉しかったですね。負けたにもかかわらず、ね、相手方のサポーターにそういうふうに言っていただけるっていうのは嬉しかったものでございます。帰りはですね、来た道を帰ろうとしたんですけれどもですね、どうもナビがですね、途中左に回れと右に回れっていうんでね、それに従っていったんですけども、良かったのは行きに比べたらちょっとでもね、広く明るい道を通れたっていうのは助かりました。でまあさっきも言いましたけど、帰りにね、ドンツキのところでブラジル料理店があるんだっていうのを知りました。 本当にですね、バイクじゃなければそこで泊まってちょっとね一杯っていうような気になるようなねいいお店でしたね。で帰りも大念寺の交差点からさっきの銀河大橋を渡って寒川南のインターに入るんですけども、これがやられましたわ。寒川南のインターに入る前に一回ね、料金所へ入る時か料金所の手前だったからラクダのこぶみたいになってんですよ。で上が圏央道で暗いんですね、ライトもないんで、と思ったんですけども、まあハイビームにしたんですけども一瞬ね前が見えなくてね、おいおいと思ったんです。あそこはもし寒川南から帰るような時は気をつけてくださいね。で圏央道もやっぱり暗いんですよね、ライトがなくてね、ですからあんまりスピード出せませんでした。ちょっとビビりまくってたっていうことがあって80キロちょっとでねずっと走ってましたけど、まあおかげさまで道が空いてましてね、ナビの方は坂にまた東名を進めるんですけど、東名の海老名じゃないかその先かのなんかバス停あたりで事故があったみたいな、事故渋滞が出てたんでね、いやこれはやっぱりいいやと思ってね、東名川崎行くよりもと思って来た道帰ろうと思って帰ったんですが、いや圏央道もほんと暗いですね。もう明るいのに慣れちゃってるせいか。で、まあ、トンネル入っちゃえばね、なんてことはなくて、明るくて助かるんです。結構ね、この辺は苦労いたしました。で、八王子ジャンクションで、戻ってくるんですけど、八王子ジャンクションはね、ご存知の通り、八王子の山の中でございます。高尾山の近くの山の中でございます。案の定、真っ暗。確かにカーブのところにはね、チカチカチカチカしてて道はわかるんですが、その先の合流ですから、圏央道の私らみたいに北行きと南行きが一回合流するんですよね。で、その合流してから中央高速に合流するんですけども、どこが合流？どこが中央高速？っていうようなくらいのね、暗さでした。本当に、まあ、車が少なかったって平日もあった。平日の金曜日の上りっていうこともあって助かったなと思いましたけどね。こう昼間は何度か走ってるんで、ここだよな、ここだよなっていうのが通常ならわかるんですけど、今回は本当に久しぶりっていうこともあってね、全然わかんなくて、気がついたら本線に入ってた、あ、本線入ってたんだ俺っていうふうに思ったんですけどもね。やっぱり夜の本当高速って怖いですね。まあ久しぶりっていうのもあったせいかもしれませんけどもね。まあいつも以上にスピードも控えめだったんですけども、その辺は良かったなと思ってますけど、実にミラーをキョロキョロキョロキョロしていながら、ちょっとこの辺使えたなっていうような気がしました。で、行きはちょうど良かったんですよ。T シャツ、ユニフォーム、メッシュで。で、帰りはね、もう寒くなるから T シャツ、ユニフォーム、薄手のパーカーでメッシュだったんですけど、暑かったです。これは失敗したなっていうような気がしました。このパーカーいらなかったななんていうような気がしました。まあとはいえね、その辺は体のためには良かったんでしょうけど、でそれで、まあ真っ暗の中で、ね、猿出てくんなよなと思いながらもう走っていって、で八王子の料金所入っていくんですが、八王子の料金所を過ぎちゃうとね、今度は明るくね電気がついてくれるんで助かりましたけども、そこからはいつものペースに戻りましたけどもね。で調布インターまで行って降りて帰ってきたんですが、約こちらも1時間半ほどでした。飛ばさずにね1時間半ほど、行きは結構目三角にして1時間半だったんですよ。エンジンうるさかったぐらいですが、帰りはねエンジンうるさくならないで済むぐらいの速度で帰ってくれましたんでね、それでも1時間半ということで、行きに帰りのスピードで言ったら2時間かかったのかなっていうような気がいたしますけどもね、そんな感じで無事行って帰ってきました。レモンガススタジアム平塚へ行ってきたという、久しぶりの中央高速でビビりにまくったというお話ではございましたけどもね、まあ皆さんはそうそうここを通ることはないでしょうが、まあもしね夜の圏央道を走る際はスピードは控えめ、あと八王子ジャンクションは控えめに、なおかつ控えめで安全運転していってくださいね。本当に怖かったです。さて第339回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。といってもまあね、中央高速と圏央道の往復しかしてない きてね、ほんの160キロちょっとという旅ではございましたけど、まあ昼間と夜のね高速の違いなんかをちょっとお話しさせていただきましたけど、まあまあ配信の写真などはねちょっと出させていただきたいと思いますが、何があるかな、駐車場の写真ぐらいしかないか、まああとはレモンガススタジアムで何食べたかぐらいの写真は上げさせていただきますので、 V トークラジオのブログ http://vstalk650.シーサーネットの方をご覧ください。いろいろなメールお待ちしておりますよ。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も vtok で検索していけば青字に vtok のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお願いします。ということで今回はレモンガススタジアム平塚へ行ったという話なんですが、実はですね急遽ですねこの後10月25日の土曜日 IAI スタジアム日本平あそこに行くことが決まりました。いやお休み取れないと思ってたらですね、ちょっとわがまま言ったところ、まあその後のね実は23、24時異常時訓練がありまして、本当はポッドキャストを録音しているような暇はないんですが、まあ隙を縫ってこれを録音しておりますが、異常時訓練が終わった後、本来であれば仕事だったところをちょっとわがままを言わせていただいて、清水エスパルス戦を見に行くことになっております。ということで次回はこの IAI スタジアムに行ってきたぞということでね、中央高速から入って県央行って東名行って清水でいいのかな、まあ、清水インターまで行って出降りて日本平行って帰りはどっかの爽やかを食べてとね、爽やかで炭焼きハンバーグを食べて帰ってくるというお話になるとは思いますが、ぜひぜひねこちらもお待ちいただければと思います。まあいつもの通りくだらないお話になってしまいますかもしれませんがね、まあその辺はよろしくお願いします。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第339回バイケー独り言ポッドキャスト番組 VTalk ラジオこれにて終了です。